はじめに神は天地を創造された。親になるとよく自分の子供に絵本を読み聞かせることがあります。私の好きな絵本の中に、大きなものの好きな王様という本があります。タイトル通り、大きなものの好きな王様は、屋根よりも高いベッドで寝て、朝起きたらプールぐらいある大きな洗面器で顔を洗います。朝食にリンゴを食べるのですが、両手には10メートルもあろうかという大きなスプーンとフォークを持っています。当然一人では持てませんから、ケラに支えてもらいながらリンゴを切って食べるのです。ある時王様は大きな植木鉢を作りたくなりました。3階建ての建物ぐらいある高くて大きな植木鉢です。庭を掘ってその土を植木鉢に入れることにしました。土を掘った際にできた穴に水を溜めて池を作ります。その池で釣りをしたいと思った王様ですが、クジラぐらい大きな魚を釣りたいということで、家来たちは1週間かけて、クジラをどこかから見つけてきて、池まで持ってくるのです。こういう話が他にもあるのですが、面白おかしい反面、これに付き合わされている人たちも、随分大変だろうなぁと思うわけです。しばらくして王様は、大きな植木鉢にチューリップの球根を植えることにしました。期待していたのは、見たこともないぐらいに大きなチューリップの花が咲くということでした。花が咲くのを今か今かと待ち望みます。ある日、植木鉢を覗くと、待ちに待ったチューリップの花が咲いていました。しかしそれは、誰もが知っている大きさの赤いチューリップだったというのです。大きな大きな植木鉢に、かわいいかわいいチューリップが一つ咲きました。それで絵本の物語はおしまいです。この絵本を書いた庵野光政さんは、後書きの中で次のように言っています。エジプトの王は、ピラミッドという巨大な墓を作らせたが、大きな花を咲かせることだけはできなかった。命を人間が作ることはできない。花一つ、虫一つが、かけがえのないものであることを思わねばならぬ。命というのは、人間が作るものではありません。命というのは、与えられたものです。それは人間であれ、小さな花や虫であれ、与えられた命です。もし私たちが命など人間の知恵を集めれば簡単に作ることができると思い始めたならばどうなるでしょうか。自分の命も人の命も自分の手の中で自由にすることができると思い始めたときどうなってしまうでしょうか。一人一人に与えられている命の重さや価値といったものがいとも簡単に小さく軽いものになってしまうのではないでしょうか。大きなものの好きな王様が植えたチューリップの球根が咲かせた花は、王様の思い描いたような大きな花ではありませんでした。誰もが知っている普通の大きさの普通のチューリップでした。でもここに明るい光を見るような思いがいたします。どこかほっとするのです。命の大きさ、命の価値を人間は自分の手でどうすることもできないのです。なぜなら命は神様がお作りになったものであり、神様がお与えくださったものだからです。人間は神様によって作られたものの中で、一番素晴らしいものであり、それゆえに創造の冠と呼ばれることがあります。けれどもそれは自分の思い通りに生きるために、人やこの世界を利用し、相手を傷つけ、苦しめるためのものではありません。けれども人は大きな墓を作れば、自分が死んだとしても永遠に生き続けることができるし、永遠に人々から崇められる。そのように自分の命も死も、すべては自分の手の中にあるというふうに、大変な勘違いをしてしまっているのです。しかし聖書において、私たち人間の命に大きいも小さいもありません。神様の目から見れば、みんなが高価で 尊い存在なのです。でも人はそのことを忘れ、命にどうしても代償をつけたがるんです。そのことが人間同士お互いを傷つけ、神様の御心を悲しませてしまっているのです。命の代償にこだわり、神様と共に生きるという、本当の命の価値を見失ってしまった人間を見つけ出すために、神様は御子イエス・キリストをこの世界に使わせてくださいました。イエス・キリストは大きなものではなく、小さく貧しいもの、絶望しているもの、何よりも罪によって、神様の姿を見失っているものを探すために、一生懸命になって愛を注いでくださいました。その愛の印が、イエス・キリストの十字架です。十字架の死というのは、この世で最も惨めな死であり、神様からも見捨てられた悲惨な死でありました。しかしそのような深い闇の中に、キリストの十字架が立ち、そこから復活の命の光が差し込んでいるのです。だからこそ私たちは生きることができます。小さな者が一人でも滅びることのないように、今も生きておられる神様は、あなたのことを探しておられます。神様がお作りになり、神様がお与えくださった命の中で、また死に勝利した確かな命の中で、生きている時も、死を前にした時も、望みを持って最後まで生きていく。ここに人間本来の命の輝きがあるのだと、神様はお語りになるのです。